皆さんは、こからね、つく、言葉で、今思い浮かぶ言葉ございますか？こ、かきくけこのこね。いろんな言葉がありますよ。まあ、つい最近だとさ、コーンフレークとかね。コーンフレーク最近だとって話じゃないんだけど、昔からあるけどさ、ケロク、コーン、あれフロストだけどもね。コーンフレークとかさ、ねえ、M1 グランプリでさ、ちょっと話題になったじゃないですか。でもコーンフレークだったりとか。あとはこってなんだろうね。あんま思いつかないね。パッと出てくるの本当にもうひどいもんで。声だめとか。ね。コンドームとか。あと何なんだろうね。うん、いろいろありますよ。こっていう言葉はね。まあでも、その中で今日言いたい言葉はですね。全然違う子ですね。まあ想像つくでしょうと。もうあれしかないでしょうと。ね。思ってる方も多いと思います。そう。コロナショック。いやー、コロナショックが来ましてね。いや、コロナにかかったわけじゃないんですよ。新型コロナ。ね、すごい騒がれてますけども。まあね、大変ですよ、やっぱり。いろいろとね、パンデミックっていうのがさ、なんかね、もう正式に発表されたりとかさ。まあコロナはコロナで大変なんだけどさ。まあ、私はちょっと違うところでね、やっぱりショックを受けておりまして。仮想通貨ですよ。仮想通貨。まあ、だけじゃないよね。株価もそうだし、為替もそうだし、もうすべてにおいてコロナショックを受けてしまっているというところでですね。まあ、仮想通貨にもね、その波はね、本当に来ておりまして。しんどいんですわ。原資がですね、78万円。で、私仮想通貨をね、複数持ってますよ。まあだから、何ですか、リップルとか、モナコインとか、ね、もちろんそのビットコインとかね、ビットコイン、なんとかとか、まあいろんなのありますけどもね。まあ何種類か持ってますね。7種類ぐらい持ってますからね。で、それを全部合わせて、まあ78万円ぐらいね、持っていたんですけども、これがですよ、つい最近、ちょっと上がってきましてね。78万円が87万円まで行ったんですよ。いいじゃないですか。ね、俺今借金が48万円あるから、りそな銀行ことね、りっちゃんに。なので、今48万円さっぴいてもですよ。87万円あったとしたら、まあ、約30万円ぐらいね。残る計算じゃないですか。いや、もっとか。計算もできなくなってんだけどさ、ね、48万円だよ。約40万円ぐらい残るわけですね。うん。いいよね。仮想通貨全部売っ払えば、まあ、現金がね、40万円残るってなったら、まあ、悪くないですよね。なんですけど、78万円が87万円になった。でもそこからですよ。先週、61万円まで下がったんですよ。61万円ってさ、もう87万円から26万円下がってんの。一週間で。いや、一週間で26万円下がんないでよって思うじゃん。全然これ、この時コロナショックじゃないんだよ、俺の中では。ただのショックだったの。でも今週のコロナショックすごいよ。本当に、前の、なんだろうな、いろんなショックありましたよ、これまでもね。で、コロナショックやっぱり大きいなと思って。三大ショックに入るかなっていうぐらいのね、ショックだったんですけどもね。いやー、78万円、原資のものが87万円まで上がりました。それが先週61万円下がりました。今週、コロナショックで、なんと、その61万円まで下がったものが、38万円。そんな下がると思って。いや、2週間前87万円だからね。そっから約50万円下がるっていうね。いやいやいやいやいや、私の借金が50万円だよ。約ね。その50万円分さらに持ってかれてるって考えたら、なんかもう、借金と、 マイナスとで、なんか合わせて100万円マイナスみたいなイメージになっちゃうよね。まあ、実際違うんだけどさ。いや、やりすぎだよ、と思って。ね、61万円に下がったのも辛かったけど、そっから38万円になるってさ、ほんと2週間で50万円すっ飛ぶって、どういうこと？と思って。でもコロナショックだなぁと思って。ね、今日のラジオは一発目ね、そのお話からしたいななんて思っておりまして。まあ、これがね、どこまで戻るのかってところもありますけどもね。まあ戻ってくんないと困っちゃいますから、戻るまで待つんですけどもね。まあ、いつになったら戻ってくれるのかわかりませんからね。まあ気長に待ちたいと思いますけどもね。まあそのためにはね、まあリソナ銀行の借金も普通にね、返していかないといけないですしね。仕事も辞められない。ね。働かないとお金もらえませんからね。なので、ちょっと頑張っていかないとな、この人生というところでね、コロナショックからね、頑張って働かなくちゃいけないっていう気力をもらったというね。ただではね、まあ、転んでもただでは起きないぞって、ね、ただでは転んだままではなんだどっちだもうわけわかんない。もう転びっぱなしだからね、立ち上がれないからね、いつもね。まあ、そんなわけでね、まあ、頑張って立ち上がっていこうかなとね、思った次第でございますよ、ということで、今日もね、そんなおじさんが、2時間ぐらいね、お話をしていきたいと思いますからね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。いうわけでね、転んでも、ただでは起きないだよね。なんだろうね、なんでぐちゃぐちゃになっちゃったんでしょう、頭の中でね。よくわかりませんけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、38万円までね、下がってしまいましたという仮想通貨なんですけどもね。まあ、その後ですね、ちょっと、盛り返したんですよ。38万円だったのが、まあ、ちょっと戻って、52万円ぐらいまで上がったの。52万円だったら、借金返してトントンぐらいになるなと思って。まあ、ここぐらいがラインだよなぁなんて思ってたら、今日またすげえ下がって。42万円つってね。もう本当にまたそこの方に行っちゃってさ、まあ、行ったなぁと思って。だそんなわけで、今ね、現状は42万円です。ほんとラジオ始まる前に見た金額だからね。まあこのぐらいなんですけどもね。だまあ今週来週ぐらいでね、もうちょっと戻してもらって。で、まあコロナショック落ち着くまでかな。4月終わる。5月。そのぐらいまでもしかしたらね、仮想通貨持ってないといけないかもしれませんけども。まあ、これ以上夢見れないかな。正直。まあ、倍に、ここから倍にはなりますよ。80万円ぐらいになると思います。だそこから先はもうわかんないから。と言いつつもだよ。コロナさえなければ、上がってた可能性は全然あるよね。って思うと、次上げた時、変なことさえ起きなければ、そのまま上がり続ける可能性もあるぞと。だからまたね、もうホールド確定というね。どんだけ持ってるんだ、何年持ってんだ仮想通貨っていうね、話ではございますけどもね。まあまあ、借金してるとさ、もう毎月金利もかかるわけ。まあ、月ね、6000円ぐらい金利かかってるんですよ。今、リソナ銀行の方でね。6000円だからね。年間で言ったらさ、まあ7万、8万持ってかれちゃうわけだよ。だからね、それ以上に仮想通貨上がってくれないといけないっていうね、ところもありますから。だから、まあ、100万だ、200万だね、ちょっと仮想通貨上がってもらいたいなというね、期待も込めましてね。 私ちょっといろいろ祈っていきたいと思いますけどもね。まあちょっと今週もね、仮想通貨注視していかないといけませんっていうね、そんなところでございました。そんなコロナショックね、困っちゃいましたね。じゃあそんなわけで、今日もねやっていくんですけどもね、今日はですね、まあ休みの日が今週ね、2回ありましたんで、いろいろやれたんじゃないのって思ってるかもしれませんけどもね、結局休みの日なんてのはね、あの毎週変わらん、ね、結局何してんだろうなっていうね、休みが多いなぁと思うんですけどもね、まあそんな中ね、いろいろやってきましたから、まあそんなお話もねちょっとしていきたいなと思っておりますけどもね。あとは何でしょうね、あれ、あのコロナショックでさ、なんか話題になってましたけども、 SOD ソフトオンデマンドさん、エロ動画ね、AV 業界でね有名な SOD さんですけどもね、なんか3月13日から3月31日まで、そのコロナショックでね、皆さんいろいろと心をね痛めていると、疲れていると、そしてお休みでね、家にいることも多いと、そんな人たちのためにもうコロナショックからね、まあ皆さんを元気にしたいというところでね、 SOD さんがですね、この期間200本 AV 無料やってるらしいです。すごいね。私まだそこをちゃんとチェックしてないんですけどもね、そんな情報あったななんてね、ところで、ご紹介させていただきましたんで、皆さんまあね、仕事の方も出社しないでさ、会社には行かないで家でね、あのネット環境を使ってね、まあリモートだったりとかテレワークというか、ね、そういうのでまあ仕事されてる方も多いでしょ。一人暮らしだったらね、もう抜き放題だからね、そんな時はね、もう仕事しながらちょっと途中で、あーなんか疲れちゃったなーっつって、ムラムラしてきちゃったなーっつって、ちょっと一発抜いちゃおうみたいな、家だからできるみたいなね、そういうのもありますからね。そんな時はぜひね、 SOD さん使うと200本無料で見れますから、まあよかったらどうぞというね、そんなお話でございました。じゃあそんなところでね、じゃあ今日もね始めていくんですけどもね、じゃあ久しぶりにこちらですね、童貞ネットアットネットラジ、この番組はアフリカのキリンさんの提供でお送りいたします。というわけで本日ね提供ついております。本当は先週だったんですけどもね、先週提供つけていただいたんですが、先週はねちょっと私なんかいろいろ見落としていたりとかね、あの眠かったりとかねラジオで眠いって何なんだって話なんだけど、眠かったんだよ先週は。なぜか最近眠いことあるんだよね、おじいちゃんなのかなっていうねところはありますけど、まあ、睡眠不足とね、やっぱり仕事が忙しくてとか疲れちゃっててとか、まあ、あってね大変申し訳ないねところだったんですけどもね。なので今週はちゃんとね、こちらアフリカのキリンさんね提供ということでねやらせていただきたいと思っております。まあ、提供って何よって話なんですけども、あのアマゾンギフト券がですね、パルナイト宛てに送れるんです。でそれいただいたらね、まあ、その週のね提供ということでね、名前の方を挙げさせていただき、そしてコメントとかねちょっとつけて、この提供をねいただきましたらですね、そちら読ませていただくっていうそんな流れになっておりまして、で、このねまだ機能してんのかな、機能してるっていう表現もあれだけど、あの童貞ネットのホームページご覧して、そちらの右側ね、右上のところにですね、童貞ネットを応援するっていうところがあるんですけどもね、そちらに、Amazon ギフト券ね送れるようになっております。まあ、よかったらねそこから送っていただくと、まあ、Amazon 欲しいものリストかなあるので、そこから送っていただけますとね、提供としてね読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいというところでございます。まあ、コメントに関してはね、先週ちょっとご紹介させていただいてはいるんですけどもね、まあ、改めてね、読ませていただきたいと思います。お久しぶりです。 私事ですが、最近結婚することが決まりました。そのため、なかなか童貞ネット聞けてませんが、パルさんのこと応援してますよ。10日までジェットスターでセールやっていて、沖縄安く行けるはずです。沖縄移住化計画はかどるかもしれませんね、っていうね。そんなね、コメントをいただきました。ありがとうございます。まあ、先週もね、読ませていただきましたけど、ほんとね、結婚おめでとうございます。まあ、童貞ネットを聞いている人が結婚するっていうね。なんか、まか不思議なことが起きてますけどもね。童貞ネット聞いてる人は結婚しちゃダメだぞ、本当はね。そんな中からね、結婚するっていうんだから、それはもう幸せになってもらわないとね、いけませんねってところなんですけども。まあ、そんなね、ところで、まあ、最近、なかなかね、結婚するっていうところで童貞ネット聞けてないってことですけどもね。まあありがたいですね。こうやってね、気にかけてもらってね、ラジオの方もね、応援してもらえるっていうのは、とてもありがたいことでございますけども。そして、ね、その他に書いていただいてます。10日までジェットスターでセールやっていて、沖縄安く行けるはずですよっていうね、ことなんですけど。ちょっと見たんだけどね、ジェットスターね。なんか私が見たタイミングではね、もうセール終わっていたっていうね、悲しいね、ところでございましたけどもね。でも沖縄今そうやって格安航空チケット調べると片道6000円ぐらいで行けるね、普通に。特になんかこのタイミングじゃないとっていうのはなくて、普通に6000円ぐらいで行けるから、下手したらね、新幹線で大阪とか行くより全然安いもんね。片道さあ大阪までいくらぐらいするんだろうね、新幹線とかで。1万8000円ぐらいするのかな。1万5000円はするでしょ、多分。そう考えたらさ、ジェットスターとかでさ、普通に片道6000円とかでさ、沖縄行けるんだから、ねえ、安上がりだよね。まあもちろんね、この都内のところから成田空港まで行くっていう、その交通費が結構ね、かさむんだけどさ、それでもね、まあまあ片道いくらぐらいすんのかな、成田まで行くのになんか1500円2000円しそうなもんなんだけどさ、それ考えてもね、まあ片道沖縄までジェットスターで8000円ぐらいで行けちゃうわけじゃん。そうしたらで往復で1万6000円とかでしょ。で現地の宿代3000円ぐらいのね、なんかドミトリーみたいなとこ泊まってさ、したらね、1泊2日とかでね、行っても楽しく安くね、行けるかななんて思って。なのでちょっと沖縄ね、近々行きましょう。4月休みがね、その週休2日にまた戻るからさ、仕事が。今はね、2月3月はちょっと隔週でね、お休みが週休2日になるんですけどもね。そうじゃない、週はね、週休1日だからさ。なので、4月からは毎週2日間休みになるので、そこをね、うまく連休とかにしちゃって、沖縄行ってくるとか。まあそういうのも一つかなと思ってますんでね。沖縄行きたいな。でも沖縄行ったら行ったでさ、その交通費はいいよ。交通費と宿代は安く上げられるけど、やっぱねえ、ご飯食べたりとか、ちょっと夜のお店行ってみたりとか、そういうことするとさ、お金かかっちゃうからね。旅費よりもかかるじゃん、そうすると。今このさ、そのリッチャーに借金あるってところと、あと仮想通貨がね、コロナショック受けちゃってるってところ、このダブルパンチの時にそんななんか豪遊するような遊び方できんからね。だからそうすると、ほんとその沖縄移住化計画ってところを下見行くっていうレベルで、その那覇市内をなんかレンタサイクルとか借りて一日普通に生活するっていう、ほんと移住してきて、ああじゃあもう普通にここで生活していこうっていう新生活一日目みたいな、そんななんでもない日常を沖縄で一日暮らしてみるみたいな、 それをするやつかな。なんか観光するわけではなく、ないし、エロい店行くとかでもなく、ただただ沖縄で、生活すると。で、夜はただね、ちょっと、まあ、飲み屋ぐらい行ってもいいでしょ。居酒屋とかね、一人で、その沖縄料理屋さん。もうなんで沖縄行って沖縄料理食ってるみたいな。もう東京でも別に沖縄料理食えるからみたいなね、ところあるけど。もうよくわからんからね、その辺ね。あの、本場の沖縄料理はまた違うかもしれんからね。ちょっと行ってみてとかね。まあなんか楽しみだよねっていうところで。で、泡盛飲んじゃってみたいなね。完全になんか幻想かもしれんけどもね。ちょっとその辺楽しみにしたいなと思って。沖縄で、このラジオ聞いてるっていう沖縄リスナーっているのかな？いないよな、さすがにな。でも前にゲストにね、来てくれたトーキーさんいましたけど、あの人ね、沖縄出身だったと思うんだよね。まあ今ちょっとどこにいらっしゃるかよくわかんないんですけどもね。だからちょっと沖縄行ったら、あと沖縄ゆかりの人は昔働いてたところの職場の同僚が沖縄出身の人がいたね。でもそのぐらいなんだよね。沖縄なんか知り合いというかさ、友人関係というか。だからあとはガッキーが沖縄出身。いや、それお前に関係ないだろうって話かもしれないけど、いやいやいや、やっぱり一番好きなね、女性タレントで、女性女優さん、やっぱガッキーだからね、そこは関係ありますって話なんだけど、まあ、そんなわけでちょっとね、沖縄移住化計画、まあ、はかどらせるためにもね、4月、そう、4月だよね。5月になっちゃうとさ、やっぱゴールデンウィークだったりとかあるから、まあ、4月が一番、ね、3月は高いじゃん。やっぱ卒業旅行とかあるからさ、シーズンだよねっていうね。だから4月入ってから、まあ、中旬、下旬。頭はね、4月頭とかって、お花見行ったりとかあるじゃん、やっぱり。季節的にね。なので、で、土日もどっちかね、休めると思うんでね。まあ、4月はお花見、なんとかね、行きたいなっていうところで。で、中旬下旬で沖縄旅行行っちゃう？お金ないのに。まあ、貧乏旅行はね、楽しいですよね。そんなわけでちょっとね、その辺も計画していきたいと思っておりますよというお話でございます。で、そんなわけでね、提供のアフリカのキリンさん、ありがとうございましたという感じでございます。それではね、今日他のお話なんですけど、今週まあ何したかって話なんだけどね、2回休みありましたから、休みの日何したのってね、2回も休みあったらそりゃね、ほんと充実したなんか休みをね、なんか暮らしたんじゃないのと、過ごしたんじゃないのとね、思ってる方いらっしゃると思うんですけどもね、いや充実はしていた、なんだかんだ結構充実はしたんだけど、いやこんなもんだよなって思うんだけどさ、とあるね、39歳で渋谷区在住のおじさんのね、休日なんですけどもね、朝9時には一応起きまして、で、まず朝っぱらにクリーニング屋に行くっていうね。これクリーニング屋が朝10時までにクリーニング出すと、当日の17時にクリーニング上がってくるのよ。で、休みがさ、ちゃんとね、週2回、毎週あればそんなことしなくていいんだけどね、クリーニング出して、で、休みの日にね、次の休みの時に取りに行けばいいんだけど、休みがもう本当に週1回しかない時とかってのがあるから、もう水曜日に、まあ、朝もう9時過ぎたらもうその時点でクリーニング持ってって、10時までに持ってって、で、夕方ね、5時に仕上がってくるっていうね。それで、クリーニング屋さんが20時でね、終わっちゃう。だから17時から20時の間で取りに行くことで、当日ね、出して当日受け取るってことが可能だから、これも水曜日ね、こういう風にやっていかないとちょっとクリーニングがね、間に合わないっていうことでね、まずそれ朝っぱらから ね、そのノルマ達成して。そして、ゴミ捨て。何ゴミ捨てって思うかもしれないけど、この地域ね、水曜日がさ、ゴミ捨てる日なのよ。燃えるゴミ。だからゴミ捨てて、クリーニング屋行って、ね、普通に生活してんな、みたいな。で、その後、ちょっとアニメ見て、で、昼ぐらいに、ちょっと街に出て、ね、渋谷の駅前まで行って、キュービーハウス。お得意のキュービーハウス。月に一回行くキュービーハウスね。髪の毛をね、切りまして。月に一回ぐらい切らないとさ、俺髪の毛短いからさ。長くするとね、長くした分、なんかハゲが目立っちゃうから。まあ、できる限り短い髪の毛をね、維持してるんですけども。まあ、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいかな。長い時2ヶ月、2ヶ月も伸ばせないね。やっぱ、マックス1ヶ月半ぐらいだね。そのぐらいの時に、もう髪の毛が、なんかもう、言うこと聞かなくなってくるんでね。散髪しなくちゃってことで、キュービーハウス、行って。今、あれだよ？キュービーハウスって、1000円じゃないの知ってる？昔1000円カット1000円カットって言われてたじゃない。今キュービーハウス1200円するからね。そこだけ要注意ですよ。1000円握りしめてキュービーハウス行っても切ってくれないから。1200円ですからね、ご注意くださいというねお話なんですけど。でその後この日メインは映画を見たくて、2月の末からですね、公開されました白箱ね、劇場版白箱っていうそのアニメの映画なんだけど、アニメでねその白箱っていう、アニメ制作会社のお話があったんだけど、それが結構前なんだよね、やってたのが。で、で、それ満を持して、劇場版になりましたということでね、これはぜひ見たいなと思っていて、だからもう朝からちゃんと行動して、で、白箱をね、見たいなと思って。で、チケットの方を普通に買うと1800円しちゃうから、チケット、なんていう、チケットセンターっていうの？なんか大黒屋みたいなさ、あるじゃない？チケット売買してるところ。まあ、あそこでさ、映画のチケット買って、1800円が1600円になってさ。で、それで、チケットだけ押さえといて。で、平日のね、昼間だから、まあ、混むことはないだろうなと思ってさ。だから、映画、ね、始まるギリギリまでね、別にいいやなと思って。それまで、ちょっと食事でもして、お昼ご飯食べて、で、映画見ようかなと。いうところで。で、お昼は、富士蕎麦。ね。お腹空いちゃってさ、富士山盛りっての食っちゃって。3玉分あるらしいよ、蕎麦がね。結構量あんなーと思ってさ。でもなんか、いつも頼んでも大盛りなのね。でもここはさ、お腹もすげー空いてるし。で、今日朝から動いてるし。この後白箱見るし。テンション上げたいし。じゃあ富士山盛りでしょうと思って、多いなーと思って、本当に富士山になっちゃっててさ。でまあ一応食べられましたけどね、一応完食しましたけど、その日はね結構気温も暖かくてね、ザルなんだよね、ザルのザルそばの3玉分なんだけどさ、冷たくて、そばが冷たすぎちゃってさ、気温は結構暖かいのになんか体冷えてきちゃってね、寒いななんて思ってさ。で、腹いっぱいだしと思って。こんなに腹いっぱいになっちゃうとなんか映画見ながらうんこしちゃいそうと思ってさ。ちょっと震えながらね。で、映画館向かってさ。渋谷のこれどこですか？いつもの、東宝とかじゃないんだよ。白箱。ね、渋谷。もう調べたらもうすぐ出ちゃうからね。もう魔法のね、箱ですからね。パソコンってのはね。何でも調べられる。素晴らしい時代ですね、ほんとね。 なかったんだから、昔パソコンって。何その話。ね、おじいちゃんかなって。でも本当になかったんだぜ、昔パソコンって。だ、あったけど、このね、インターネットがなかったから、昔はこんなに便利な。1995年ぐらいなんだから、Windows 95っての出てから、本当に爆発的に普及したけども、もうそれまでは、本当にパソコン使ってる人なんて一握りだったから。本当にパソコンフリークみたいなさ。そういう人しか使ってなかったから、いや、すごい話だよね。それがさ、つい、ね、さ、1995年だから、つい25年前ぐらい。だよね。25年前は、パソコン、使ってなかったんだよ。全員。ワープロしか使ってなかったんだよ。怖いね、そう考えると。じゃあ25年前の人は、調べ物するときどうしてたの?って。図書館行ってたんだよね。怖くない?今考えると。図書館行ってたよね。みんな辞書引いてたよね。国語辞典とか、それこそ広辞苑とか持ってて、で、なんかわかんないことあると、じゃあ広辞苑で調べなって言って。わかったっ、広辞苑調べるみたいな。そんな時代だよね、本当に。恐ろしいね。だから地図とかもさ、Google マップとかじゃないもんね。普通にみんな地図持ってたもんね。どっか行くときとか。地図持って。だから車とかもさ、カーナビじゃないもんね。地図だったもんね。紙の。いや、懐かしい時代ですな、本当にね。怖いですね、本当ね。いや、インターネット。ね、恐るべしだね。本当25年。ね、あっという間のね、25年でしたけどね、こんだけ浸透するんだね、本当ね。そんなわけで、白箱。ね、渋谷でし、ね、調べました、インターネットで。インターネットすごいね、本当ね。劇場版白箱。ヒューマントラストシネマ、渋谷。ね、こちらでございます。タワレコの方行って、で、逆口行くみたいな。そうするとすぐ目の前にね、ヒューマントラストシネマありますけども。で、そこに行きまして。で、1時半ぐらいのね、回かな。いや、ある。手元にチケットがまだ残ってますよ。1時40分、13時40分の回で、見ようというところだったんだけど。全然、人がいなくて、ほんと好きな席に座れるぐらいしか人がいなくてね、平日だからね、やっぱね、平日の夜だったら別だよ。平日の昼間だからね、そりゃ人いないよねっていうところで。で、結構好きな席をね、選べてさ。じゃあここでお願いしますって。で、見てたんですけどもね。まあ、白箱、ほんと楽しみで。好きだったんだよね。この、俺の好きなさ、アニメ制作会社の PA ワークスっていうところがさ、作っている。まあ、そういうアニメなんだけど。先ほども言った通りに、アニメ制作会社の話、武蔵野アニメーションっていうところが、メインとなってね。で、そこで、何?葵ちゃん。葵ちゃんって誰だよって話なんだけど。宮森葵。うん。宮森さんっていう女の子が、主人公というかね、メインヒロインで。で、この子が、制作進行とか、ね、仕事についていて。で、その子が、まあ、アニメ制作会社でね、奮闘していくっていう話なんだけどさ。いや、すごいのよ、ほんと。書いてある、その、公式ページに書いてあるね、やつ読みましょうか、もうね。俺が説明してもしょうがないから。白箱とは、映像業界で使われている白い箱に入ったビデオテープのことであり、一つの作品が完成した際に、制作者が最初に手にすることができる成果物である。うん。で、白箱っていうね。題名なんですけどもね。で、 そんななんか、あれだな。ストーリーもそんなんでもね。いや、これだな。うん、こっちだな。いつか必ず、何としてでもアニメーション作品を一緒に作ろうと。ひょうたん屋のドーナツで誓いを立てた、神山高校アニメーション同好会の5人。卒業後、それぞれがそれぞれの場所でアニメーション制作に関わって、携わっていく。宮森葵は、エクソダス、第三飛行少女隊の制作を経て、少しずつ夢へ近づきつつ、徐々に自分の本当にやりたいことを考え始めていた。これが、テレビ版のね、お話。で、その後、劇場版。あれから4年。日々の仕事に葛藤しながら過ごしていた葵は、朝礼後、渡辺に呼ばれ、新企画の劇場用アニメーションを任されることになる。しかし、この企画は思わぬ落とし穴があった。今の会社の状況で劇場用アニメーションを進行できるのか、不安がよぎる葵。新たな仲間、宮井、楓や、ムサニメンバーと協力し、完成に向けて動き出す。果たして劇場版の納期は間に合うのかっていうね。そんなストーリーです。だからアニメ版ね、白箱結構見てた人多いと思うんだけど。もし見てないよっていう人いたら、ぜひちょっと見てほしい。お仕事系アニメなんだけどね。なかなかいい作品で。私もね、ほんと好きな作品の一つでございますから、よかったら見てほしいんだけども。で、その作品から4年経ったね、ところが劇場版、なっておりまして。まあ、どんな仕事もですね、4年やったら結構、中堅になってんだよね。やっぱさ、このご時世さ、辞めてく人って多いじゃない、仕事。俺含め。で、やっぱ4年とか5年とか、まあ、経つとさ、意外とその会社の中ではさ、もうフル株になってることって多くない？だから、やっぱりなんかもう中堅なっちゃうんだよね。自動的にね。長くやってれば。で、もう、宮森さんも、まあ、結構中堅というかね、なっていまして。で、そんな中、まあ、劇場版アニメをね、作るだ、作らないだっていうね、話が出てきてさ。で、そこで、まあ、宮森葵さんは、まあ、プロデューサーとしてっていうのかな。プロデューサーなんのかな。まあ、制作進行、兼プロデューサーみたいな感じでさ、奮闘して、で、劇場版、ね、頑張って作っていくんだか、いかないんだかっていうところでね、まあ、やっていく話なんだけどさ。まあ劇場版作らなかったらね、もうこの映画何なんだって話になっちゃうからさ、まあネタバレってわけでもないけどもね、もう劇場版頑張って作っていくと。で、その中でやっぱりいろんなトラブルとかもね、発生するから、果たしてね、その劇場版は完成するのか、納期に間に合うのか、ね、大ヒットするのかと、まあいろいろとね、その辺がまあ見どころなのかなと思ってますけどもね。まあ、そんなわけでね、今私もね、新しい仕事ついて、6ヶ月経ちましたよ。半年経ちました。ちょうどそのぐらいですよ。だからね、こうやってお仕事系アニメとかを見るとさ、やっぱり思うところがあったりとか、するわけなんだけど。で、結局私ですね、これを見て思ったことは一つ。ま、作品としてはすごい面白かったです。おすすめだし、まあ、いいなと思うんだけど。まあ、ブルーレイ買うかって言ったら買わないんだけど、ねえ、だよく逆に俺ブルーレイ買った作品あるな、劇場版で。私買った、ね、劇場版のブルーレイ、歴代で2つしかないです。一つは、アイドルマスター。そして、二つ目が、シュタインズゲート。まあ、逆かなね。一つ目がシュタインズゲートだね。の劇場版。で、もう一つが、アイドルマスター。ね、この二つ。泣けるんだね。どっちもね。 あの、シュタインズゲートは作品として最高だったからね。劇場版も良かったよ。で、アイドルマスターは、泣いた。もう見終わった瞬間ね、一筋の涙がね、こぼれ落ちるというね、そんなところですごく良かったんですけどもね。まあ、そんなわけって。じゃあ、 まあそこまではいかないのかいって終わっちゃうんだけど、でもいい作品かな。ぜひちょっとね、あの、白箱ファンの人はね、見てもらいたいなと思うんですけども。で、この中で私、ちょっと思ったところ、心がちょっと揺さぶられたというか、思ったのは、やっぱジタバタしなさいと。やっぱり、言葉に出さないと、わからんし、やりたいことがあったらやらないと、ダメだし、ね。結局やらないで終わっちゃうっていうのが一番ダメだよねって。やりたいことかもしれないんだったらそれはちょっとジタバタしてでもねやるべきだよと。うまくいかないかもしれないけど、でも何もしないんじゃダメだよねって。ジタバタもがいてみる、まずそこからじゃないっていうような話があって、なるほどなぁと思って。やっぱね、私もいろいろとやりたいなとか思ったことがね、今思ってることもありますよ。でもなかなかね、やっぱこうやって忙しいなとか、ね、で、あとはできなそうだなとか、諦めちゃおうかなとかあるんだけど、結局何もやらないで終わるんだったら、まあボロクソになるかもしれないけども、ちょっとジタバタとね、あの、やるだけやってみて、ダメだったらもうしょうがないけど、やらないとダメなのが一番ね、もったいないというか、って思うのでっていう感じでね。まあ、そんなわけでちょっとこのアニメからね、私は、行動力というところを学ばせてもらったというか、まあ、今回ね、ちょっと思うところはそこかなっていう感じでございましたね。なので、でもやっぱね、こうやって若い子がさ、ね、宮森葵ちゃんとかね、学校卒業して、それで、武蔵野アニメーションっていうね、アニメ制作会社に入って、そんで4年とか経ってって。だからまだ20中盤とかなんだよね。その子がさ、もう中堅クラスでさ、もう劇場版アニメをさ、回してるっていうね、制作を回してるってすごいよね、やっぱね。優秀なんだよなって思う。結局そうなっちゃうのってなっちゃうんだけど。いや、世間、まあアニメだからって言ったらまたね、終わりなんだけど。まあアニメだけじゃなくてね、世間でもそうだけど、まあ20中盤ぐらいでね、中堅としてね、普通にバリバリやってる子は、いや、できる子よ。本当に。できないおじさんはさ、中堅になれないから。中堅になる前に仕事辞めちゃうんだから。だから、結局永遠のね、新人になっちゃってさ。40手前になってもね、まだ新人やってんだからさ。だからね、やっぱ、違うなと思って。ものが違うなと思って。続かないんだから、おじさんね、なかなかね。そんなわけでさ。まあ、映画見てもそうやってちょっと卑屈になっちゃう自分がここにいましたけどもね。でもまあ、元気もらえて。頑張ろうってちょっと思えるね、そんな作品だったので、あの、劇場版のクオリティもすごく良かったし、なんか昔の、テレビ版の時に出てきた人たちっていうのも劇場版ではちゃんと出てきてさ、みんなパワーアップしてね、やっぱ4年経ってっからさ、みんなパワーアップしてて、でパワーアップした奴らがみんなで力を合わせて劇場版作ってこうぜみたいな感じになるから面白いよ。あの、いい作品かなと思って。なので、おすすめでございますんで、よかったらね、白箱、ね、劇場版。ぜひぜひ、平日の昼間休みの方はね、結構空いているかと思うので、その時間。行ってみると。ね、いいんじゃないかなと思いますよ、と。ね、貸し切りではないですけどもね。まあ、それに近いぐらい、ね、いい席で見れると思うんでね。 まあ、よかったら、白箱劇場版もね、ぜひぜひチェックしていただきたいというところでございました。そしてですね、もうこの休みの日はね、本当にもうフル稼働ですよ。クリーニング、だからゴミ捨て行ってクリーニングして、散髪して、富士そば食って、白箱見て。もうここでもまだ、3時ぐらいなの、3時とか3時半ぐらいでしょ。終わりましたと。じゃあ何しようかなと思って。パチスロしようと思って。また新台が出たんだよ。先週は、先週、じゃないのか。先々週なのか。先々週パチスロ行ったんだよね、私ね。そんで、そうだよね。バジリスクの絆2を打って、で、勝ちましたと。3万2000円勝ちしましたと。そんで、今週ですよ。その、また新しい台が出てて、これが、エヴァンゲリオンフェスティバルっていう、まあ、打たざるを得ない新台なんだよね。その、やっぱ、俺がパチスロ始めたのが、多分初めの台がね、エヴァンゲリオンなんだよ。だから、エヴァ、ね、打たなきゃいけないなっていう使命感ちょっとあるんだよね。やっぱエヴァンゲリオン世代だしさ、俺さ、リアルタイムの。ね、エヴァンゲリオン始まった時は俺中学校3年生とかだからさ。だからもうエヴァな完全も、俺がファーストチルドレンっていうぐらいの、ね、エヴァンゲリオンなわけ。なので、まあ、エヴァンゲリオンフェスティバルなんて名前のスロット台出ちゃったらさ、まあね、打たないといけないなと思って。そんで、白箱を見終わってね、余韻に浸りながらね、じゃあ、パチスロだっつって。で、いつも行ってるね、パチスロ屋さん行って。そしたら結構台置いてあってさ、じゃあ、まず打とうと思って、空いてる台探し、見てね、まあ、どれでもいいやと思って、ね、座って。で、4000円、ね、投資したところ、なんか変なビッグみたいなの引いて。でも何やってっかわかんないの、正直。普通のパチスロだったら、なんとなくわかるのよ。なんとかステージってのがあって、例えばなんか、昼間のステージ、夕方のステージ、夜のステージがあって、で、昼間のステージがなんか3つぐらいね、3つ4つステージあって、で、そこをぐるぐる回りながら、ちょっとなんか熱い展開になってくると夕方ステージになって、さらに熱いと夜のステージになってみたいな。で、そこで、何かビッグ引いたりとか、ね、AT 引いたりとか、なんかそんなんあるんだけどさ。エヴァンゲリオンフェスティバル、正直自分が何やってっかわかんなくて最初。なんかスゴロクみたいなやるんだよね。マス目が いくつもあって、で、一回回すと1進んでってみたいな。で、その止まったコマによってなんかイベントが起きてみたいなっていうのを繰り返していって次のステージ行ってみたいな。なんかもうよくわかんなくて、もうなんか画面がドッカンドッカンなってんだけどよくわかんないの。だからもう正直4000円分打った時に何これと思って、もうエヴァンゲリオン要素とかもなんかよくわかんないし、もうこれエヴァンゲリオンである必要あると思って。でもそんな感じの台だったんだけど。まあ4000でビッグ引いて。ビッグというかなんか引いて。ね。ボーナス引いて。そのボーナスも、やっててよくわかんないのよ。何が起きてんだろうと思って。珍しいよ。なんだかんだで俺もいろんな台打ってきたけど、よくわかんねえな、みたいな感じになって。で、1000枚出て。ね、一発目ですぐ1000枚出てさ、もうラッキーしてんなと思って。1000枚ということはですよ。1枚だいたいメダルって20円ぐらいの換算なのね。まあ今はちょっともうちょっと換算低いと思うんだけど。なので、1枚20円だとすると、1000枚出ると、まあ単純計算2万円みたいな。で、それが、 1枚いくら貸しなのかなみたいなね。まあありますけど。まあざっくり換算1枚20円だとして。ね。10日交換であればそんな感じと。なってますと。でも出た出たと。ラッキーしてんなと思って。帰ればいいんだけどさ。やっぱ帰らないじゃん。すぐ出ちゃった。4000円で出ちゃうってことは多分15分20分ぐらいでボーナス引いてるから。で、そこでね、いろいろ消化して、30分ぐらい消化してさ、1000枚とかなっていくから。まあ、始めて1時間経ってないぐらいなんだよね。で、1000枚出てると。もうちょっと、楽しもうかなと思って。もう、この台、一生打たねえしと思って。ね、今日打ったらもう二度と打たねえだろうなと思ったから。もうちょっとね、いろんな演出見たいなと思って。で、回して。でもなんだかんだで減りながらもまたビッグみたいにそのボーナス引いたりとかして、なんだかんだちょこちょこと増えていって、また最後結構大きな当たりが来て。で、結果、一番伸びた時に2000枚ぐらい出てって、で、そっからちょっと200枚ぐらい戻したのかな、200枚ぐらいね、消化して。で、それで、結果、1850枚ぐらいですかね。ちゃんと残したので。で、それを換金して、ね、いつもの3点交換所みたいなね。パチスロ屋さんがありますみたいな。パチスロ屋さんは景品をくれますみたいな。それ景品を交換するところがなぜか近くにありますみたいな。で、景品交換するところで、現金に交換できますみたいな。で、現金手に入りますみたいなね。いつもの3点交換式ね。謎の。ねえ。これがなんかタブーっぽくなってるのにさ、合法みたいなさ、非合法なのかわかんないけどさ。もうどうにかしてくれよみたいなね。なんで、ちゃんと公営ギャンブルにならないんだろうね。パチスロってね。こんだけお店があるのにね。謎だよねっていうね。まあ、利権があるんでしょ、いろんなね。あと、まあ、国も。もうやめたらいいんだよ、だから。パチスロなんて。もう流行んでんだからさ、パチンコパチスロやめたらいいのよ。その公営ギャンブルにできないんだったらね。で、競馬とかさ、競艇とか、ね、競輪とかさ、バイクとかさ、オートレース。公営ギャンブルなんだからね。だから、パチスロとかもね、ちゃんと公営に、したらいいのにね。まあできない理由がいろいろあるんでしょうけど、こんだけ長い年月ね、そんな3点交換式みたいなさ、謎のシステムを導入してさ、まあそんなんで、ただまあ今回はその恩恵にね預かりまして、ねありがとうございます。結果、4000円投資、36,500 円バック。だから今回も 32,500 円ね、利益出ましたんで、前回ね。バジリスク絆2 32,000 プラス、今回エヴァンゲリオンフェスティバル、プラス 32,500 円、なので合わせてね 64,500 円がこの3週間の中でのパチスロの収支となっておりますから、久しぶりに勝ってると思ってね、もうここを5、6回マイナスだったからね。ほんといくら負けたんだっていうぐらい、数えたくないぐらい負けてましたけど、ようやくちょっとね取り戻して、でも正直打ちたい台もないので、当分いかないかなっていうね感じなんですけどもね、よかったよかったと思って、ちょっと預けておいたねお金がね戻ってきたきたみたいな感じだったんだけどもね。まあ、そんなところでさ、まあ、エヴァンゲリオンフェスティバル打って、で、まだこの時点でも、まだ夕方ですよ。18時、19時ぐらい。もう夜じゃねえかね。ね、夕方じゃねえなっていうね、ところはあるんだけど。そんで、19時ぐらいか。で、家戻ってきて、クリーニングをね、回収するわけですよ。よかったね、と思って。もう朝一出したね、クリーニングちゃんと帰ってきたから、これでよかったと。ね、明日からの仕事も、ちゃんとね、ワイシャツ、綺麗なワイシャツと、あとスーツもね、クリーニング出したから、綺麗なスーツと、 よかったよかったと思って。で、あとは、その後にね、洗濯しまして。まあ先週もね、ちょっとお話出ましたけどもね、この建物のね、隣人が、ちょっと引っ越しをしたっぽいのでね、洗濯機もですね、空いてるんですね。嬉しい。いつもはさ、隣人が洗濯しっぱなしなわけ。朝、じゃあもう夜帰ってくるじゃん、隣人が。深夜に帰ってきて。で、洗濯物をね、その洗濯機回すわけ。でもその洗濯物は干さないわけ。ずっと洗濯機の中にあるの。そんで、次の日に隣人がまた深夜に帰ってきて、その洗いっぱなしだった洗濯物をもう一回洗うの。っていうのを、毎日繰り返してんの。だから洗濯機の中開かないわけ。そんなやついる?と思うんだけど。まあ、いるんだよね、実際に。だから、洗濯した洗濯物を洗濯して、その洗濯物をまた次の日洗濯するっていうね、謎なわけ。なので、我ら、他のね、住民は、その洗濯物を、もう、廊下とかにぶちまけて、ふざけるんじゃないと。なっても、もう中身を全部取り出して、そんで自分の洗濯をするっていうね。もうしょうがないんだから、それね。いつになってもね、回収しないから。なので、いつもそんなんでちょっと苦労していたんですけども、もう隣人いなくなってるので、なぜか。いなくなってんだか、今だけいないのかちょっとわかんないけど。まあまあ、今、いないのでですね。洗濯物もね、普通にできる。洗濯が普通にできる。この喜びね。これをね、本当に伝えたい。この気持ち。なかなか伝わんないと思うんだけど。だからね、家帰ってきてからね、クリーニング、ね、引き取って。で、そこから、洗濯して。いや、素晴らしいなと思って。ね。もう、気にせず洗濯できる。また洗濯物入ってんだろうなぁと思ってみると、やっぱり洗濯物入ってる、みたいな。なんで俺が人の洗った後の洗濯物なんか触んなくちゃいけねえんだろうとか思いながらね。やっていたところはそんなないから、ストレスなくなったからね。よかったなぁと思って。で、洗濯して。で、あと近くのね、その後コインランドリー行って乾燥だけにしてね。だからさ、なんかこの日はすごい、朝から晩まで、まあ、はかどったというかね、やらなくちゃいけないこととかね、やりたいことがね、全部できたかなと思って。そんで家帰ってきて水曜だから、すべて終わった後に、ラジオのね、編集して、ポッドキャストの方と、あとは、YouTube の方にね、動画版としてね、アップしてさ。いやー、満足のいくね、充実した、ね、一日だったなって。そんなんですよ。結局なんか面白いことしたのって言うと、まあまあ、白箱の映画見たぐらいだよね。あとは日常通りなんだけどもさ。でもそんな感じ。だからこれが、理想系なのかもしれないな。俺の休日の。ここに、スロットで勝ちました。その後、エロい店に行くとか、ね。あとは一人で飲み行くとか。そういうのが入るとね、最高なんだけど、さすがにそこまでできなかったね。うん、やっぱ、8時まで、20時までにクリーニング取りに行かないといけなかったし。で、その後もね、洗濯1週間分溜まっちゃってるからね、しないといけなかったし。ラジオの編集もね、しなくちゃいけないし。とかいろいろあったからね。まあまあ、でも、充実したね、1日だったなと思って。まあ、そんなところでございました。ね。だから週に2回休みあったら1回はこんな感じ、自分のなんかちょっとしたいこととかね、あと家で溜まっちゃってることとか、まあそういうのをね1日で終わらせて、でもう1日の休みの方でちょっといつもと違うことする、なんかイベントに参加するとか、どっか行ってみるとか、 ね、そういうのをしていけたらね、一番いいなとは思ってるんですけどもね。じゃあそんなところでちょっとお便りとかもねいただいてますからね、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、こちらパルさんのサンバイクズさん、仕事辞めてウーバーだったりバイトしながらラジオ1000年早く、早くしようぜ。ポッドキャスト部でみんながお金くれれば、もう肩書きもデジタルクリエイターパルナイトになれるんだ。お見合いパーティーだったりでも、うん、仕事はラジオ関係ですね。あとは映像関係だったり、いわゆるデジタルクリエイターですね。素敵、抱いて、間違いなくこうなる。早く仕事辞めようぜっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、仕事辞め辞めらんねー、仕事辞めらんねーなー、やっぱなー、なかなかなー、やっぱ今まず忙しいじゃない。3月ね、2月3月忙しい時期だから、まず辞められない。で、あとやっぱり周りのスタッフもいい人だからちょっと辞めづらいね。で、4月からは多少ね、またなんか今バタバタバタバタすごいしてるけど、少し落ち着くかなっていうところとかもあるからな。一概にすぐ辞める辞めないって話もね、正直わからないよねっていうね、話ではあるんですけどもね。そして、あんまもうこのラジオの方で仕事の話するのはね、やめようと思ってます。やはりまあ、バレてるでしょとね、もう半年経った今更かよっていうところなんだけど、もうね、やっぱりバレてる前提じゃない、ほぼバレじゃない、 97% バレてるじゃない。で、その中でもう仕事の話はあんまりねできないなと思って、で、特定なんていうの、俺自身が職場のことを特定されるようなことは特に言ってないんだけど、やっぱりまあ調べればね分かっちゃうことだからさ。じゃあその中で、ね、やっぱりね仕事の話すると、まあお互いにね、会社にとっても俺にとってもね、もうプラスなことがないからさ、もうやめようと思ってね。え、とはいえだよね、とはいえ一日でさ何したのって言うとさ、いや仕事してましたっていう毎日じゃない。だから仕事の話をねしないってなるとね、なかなかしんどいものがあるんですけどもね。まあそれでもちょっとね、仕事の話はね、今後はちょっと控えていきたいと思うんですけど、だからね、転職の話とかちょっとねしづらいね。だってバレてんだから、聞いてる可能性があるわけだからね。これはもう本社の人もね、そういう店舗の人もね、聞いてる可能性が十分にある中で、そこで転職だなんだって、いやいやいやいや、言えませんよそんな話ね、喋れませんよ。まあ実際今転職活動じゃしてるんですかって言うと、してませんからね、うん、できませんよなかなかそんな時間ないですしね。だからまあね、お便りでは、まあ、仕事辞めてウーバーだったりバイトしながらラジオ専念しようぜっていうね話だけどもね。でも俺思うんですよ、なんか今週ちょっとメンタルやられた日もあって、ハイパーネガティブ期一瞬来たのよ。その時思ったのは、このラジオも10年やってるじゃん、11年やってるじゃない、11年ラジオやって目が出てないわけじゃん。まあどれをもって目が出てないっていう表現なのかわかんないけど、まあ童貞ネット自体はね、ポッドキャストの方で聞いてくれてる人は結構多いですよ、嬉しいことにね。で、まあリアルタイムでね、こうやって深夜にさ、深夜も深夜、ど深夜ですよ、平日の。その時にさ、まあ何十人かね、集まってくれてさ、 で、生でね、YouTube ライブで聞いてくれるとかっていう人もいるわけじゃない。ありがたいことに。だからさ、ねえ、これを、なんか、鳴かず飛ばずという表現を使うべきなのか。いやいや、ねえ、生放送でもこうやって来てくれる人いるし、ポッドキャストだったらね、かなりの数聞いてくれてるし、全然芽が出てないわけじゃないんじゃないですかっていうのもあるかもしんないけど。でもさ、やっぱ、ねえ、11年やって、じゃあラジオで、なんか、稼げてるのって言うと。いや、全然稼げてないわけ。まあ、変な話、1円にもならないわけじゃない？結局今のところ。マネタイズがど下手くそだからさ。マネタイズできないわけよ、俺ね。だから無料で何かやるしか正直なくて。で、それでやってもこれじゃない。それでやってもって表現もあれだな。ねえ。まあだからさ、結局ね、ラジオ専念しても、ね、ポッドキャスト部ってやつやっても、もうお金にはならない。ね。と思ってますよ、正直ね。もう絶望してますよ、人生に。いや、今週本当にね、ネガティブな週があって、一日。もうそこで思ったこととかもあるんだけど、何思ったかな？暗いね、ツイートをしましたよ、いろいろ。その時も本当に何書いたかもね、あれなんだけど。書いてること。ね、ツイッターの方でその日書いたことが、希望が何一つないって書いてるから。でもないんだよ。本当にない。もう積んでるなぁと思って。いや、気づくの遅いよ、パルさんって言うかもしんないけど、意外とさ、正直38歳までは、なんか大丈夫だったのよ。気持ち的にも。なんだけど、やっぱ39になって、いや、これは積んでんなっていう風になる。正直。だってもう40歳じゃん、今年さ、今年40歳で、仕事もうまくいかない。で、まあ、仕事がうまくいかないからこそ、プライベートもうまくいかない。で、お金もね、まあ、俺が無職をね、満喫しちゃったせいもありますけど、貯金もない。ね、借金がある。仮想通貨はもうぶっ飛んでる。いやー、それでさ、趣味とかはって言うと、いや、特に趣味もないです、みたいな。まあ、ラジオはね、まあ、ライフワークだからさ、ラジオ以外でね、何か趣味がないとなぁとは思いながらさ、とかさ、で、女性関係も何もないじゃない。で、これからも、彼女もできないし、結婚もできないし、子供もできないでしょう。おそらくね、このまま行ったら。いや、逆に、ここから、仕事がうまくいって、お金もね、それなりに稼げて、彼女ができて結婚して子供生まれたら、大逆転も大逆転じゃん。まあ、そんなね、普通のこと言ってんだよ。普通に、仕事がうまくいく。ね。で、あと、結婚もできる。普通の話なんだけどね。いわゆる一般的な幸せが、まあ、手に入るのかなっていうね、ことなんだけど、まあ、俺には難しそうだなと思って。ね、普通じゃない。ちょっと曲がったね、幸せの形も一つかななんて思って、はいるんですけどもね。だからさ、なんかでもどれもうまくいかない気がするからさ、もう希望が何もないなと思って。なんでみんな楽しそうに生きてんだろうと思って。何も楽しくないと思って。ねえ、みんな何を生きがいにして生きてんだろうと思ってさ。もうさ、 何も、何なんだろうね、世の中ってと思って。もう生まれた瞬間に死の宣告じゃん、もうさ。タイムリミット始まるわけじゃん、生まれた瞬間に。でさ、結局、死ぬまでの間、頑張って生きようぜ、みたいな感じじゃない。何なんだろうな、とかちょっと思い始めちゃって。これ中学生の頃本当に、そんなこと考えちゃったら、朝まで眠れないコースなんだけどさ。なんとかね、俺は中学生の頃は宇宙の広さをね、ちょっと考えた時があって。その時はなんか怖くなっちゃって、ね、眠れなくなっちゃったけどね。なんだろうね、宇宙の広さってね。怖いんだよね、よくよく考えると。だってさ、ここに俺が一人いるけど、外に出たらさ、地球は広がっていて、ね、こんだけでっかい地球にね、自分が一人ここにいて、そしてそこの大気をさ、どんどんどんどん広げていくとさ、宇宙になっていくわけじゃん。で、その宇宙の中に俺が一人いて、なんだろうね、怖いと思って。どこまでもそして宇宙は広がってるし、みたいな。その中に俺は一人いて、みたいな。怖いと思って。だからね、眠れなくなっちゃうんだけどさ。でもね、なんか、よかったよ。昔は。その、死ぬっていうことをあまり考えてなかったから。その、やっぱ年取れば取るだけね。死に近づくわけだからさ、死について考えることも多くなるんだけど。中学生ぐらいの時でそんなね、死について考えないからさ、これほんと怖いよなぁと思って。ね、死ぬの、だって15歳とかさ、だったらさ、まだまだね、生きた分の5倍だ、6倍だ、そこから生きるわけじゃない。だけどさ、もう40手前になっちゃうとさ、折り返しじゃん、完全に。80まで生きるか、逆に、みたいな。そんなにいかんと考えたらもう折り返し超えてるんだけど。だからもう死に向かってね、一直線なところで、俺何もできない人間だなと思ってさ。参ったね、こりゃと思って。で、絶望していたね、そんなお休みの日でございましたけどもね。まあそんな日があったりとかね、希望が何一つないとか。あと今年の抱負、集大成ね、まあ、そんなの掲げましたよ。これまでね、やっぱ何年もね、ラジオやってきたりとかしてきましたから、それの集大成ね、これまでやってきたネット活動の集大成をね、見せつけたいと思ったんだけど、そもそもなんか集大成って何だったんだろうと思って、何もできやしねえし、何もなんかもうまとめても何にもならねえし、みたいな。集大成何なんじゃいってね。のちょっと思っちゃったりとか。あとなんかめちゃくちゃ白髪増えたなーとかね。そんな、最近だからもうね、ほんとよくわかんない。ね。そんな生活をね、ちょっと送っておりましたけどもね。だからまあまあ、頑張っていきましょうってね。そんなお話でございます。暗くなっちゃったんで、こっち側話にしましょうかね。じゃあ、あとはですね、今週あったお話なんですけども、まあ先週、先々週と、ちょっとオナニーの話をしておりましたけどもね、今週もちょっとオナニーの話させていただきますよ。まあ、童貞ネットっていうね、名前でね、このラジオやるのも、もしかしたらそんな長い、ね、間、やれるか分かりませんからね。まもなくね、番組名が変わるという可能性もありますから。なので、こうやってオナニーの話とかはね、このやっぱし、童貞ネットっていうね、名前だからこそね、生きる。そんなコンテンツかと思ってますからね。まあ、ちょっとお話ししていくんですけど、昔、カリオナトレーニングをする前に、そもそもカリオナトレーニングって何ですかって話なんだけど、コンドームを使ったね、 まあ、コンドームの中にローション入れて、それでチンコに被せて、それでオナニーをするという、まあ、それで狩りをね、攻めていくというね。まあ、俺たちはさ、狩りが弱いわけ。狩りの部分が敏感すぎて早漏だから、なので、狩りを鍛える。ね、そのために、その狩り用のトレーニングっていうのをね、私、考案してさ、で、それをやっていたわけなんですけど。でも、その前、早漏防止を、まあ、なんとかするためにね、まあ、防止策をね、考えたわけ。で、その時に、いろいろネットを調べて出てきたのが、ラナケインとかね、まあ、そういう小林製薬出してるやつあるんですけど、これの男性用のその股間とか内股とかのかゆみかぶれに塗れるラナケインのムズメンっていうのがあって、でムズメンがをチンコに塗ると、そうするとこのムズメンとかっていうのは患部を麻痺させる成分が入っててね。なので、このクリーム塗るじゃない?気筒に。そうすると気筒がもう麻痺するのよ。ジンジンして、何も感じなくなってくるの。そうすると、気筒に何か刺激を与えても、なかなか感じづらくて、生きづらいと。早漏防止になりますよと。まあ、そういうのあったわけ。その昔ね。で、私思ったんですよ。両方やったらいいんじゃねえかって。両方やったらもうそれこそスーパーカリオナトレーニングになるんじゃないかなと思って。でそんなわけで、このムズメンを塗りつつ、で、コンドーム被せて、で、気筒を刺激すると。そういう作品ちょっと出たんですわ。ね。スーパーカリオナトレーニング。なんですけどもね、やっぱりですね、なんだろう、このムズメンって聞き始めるのがやっぱ30分後ぐらいなのよ。でももうオナニー始めちゃってる人間にとっては30分待てないんだよね。もうね、もう目の前に餌があるのにお預けを食らってる状態じゃない、犬としたら。それで30分待てないからやっぱもうオナニーしちゃうんだよね。で、そうするとさ、クリーム塗ってね、コンドーム被せて、で、カウパー先生でね、自然のあのローションでさ、ちょっとヌルヌルさせながら、ちょっとオナニーするんですけど、まあ、ムズメン効かねえなと思って、まあ、結局普通のカリオナトレーニングみたいになっちゃったんだけど、で、やることやって、で、すべて終わって。で、そっから30分ぐらいしたらさ、チンコ麻痺してきてさ、あ、今ムズメン効いてきたのかよと思って、遅えわと思って。だからもう全然関係ないのに、普通にオナニーし終わって、なんか腹減ったなと思って。コンビニ行くじゃん。あ、なんかチンコ感覚ねえなみたいな。それをコンビニで気づくみたいなね。で、買い物してさ、で家帰ってくるとき、ね、歩きながら、あ、チンコ感覚ねえなと。さっきのオナニーの時にね、この感覚来てればもっとトレーニングちゃんとできたのにと。でも2回やる気力はないぞと思って。で結局カリオナトレーニングもね中途半端になってしまいましたけどね。なんで一応次回はですね、ちゃんとムズメン塗って30分ぐらいして、で気筒に感覚なくなってきたなって。なったらちゃんとね、トレーニングを開始すると。でも思うんだよね。勃起させたチンコがあるじゃん。もうさ、その時点でさ、やっぱもうオナニーしちゃうんだよ、多分ね。なんか待てなくなっちゃうね。お預けされてもやっぱ難しいよね。いやもうチンコだって勃起してんだもの。うん、アンテナ立ってな。バリさんなんだもん。ね。そんな時にさ、 って目の前にね、魔法の箱があるわけじゃん。インターネットっていうさ、魔法の箱があって。で、いくらでもね、AV 見れるわけですよ。SOD は20本無料でね、出してますよ。20本?いや、200本だよね。200本無料で出してますよ。そしたらさ、やっぱね、ムズメンが聞き始めるまで我慢できないよね。っていうのがもう男のね、心情でございますよ。まあ、そんな感じでございました。まあ、そんな、ね、今週のカリオナトレーニング。まあ、ちょっとよかったら皆さんも、祈祷を刺激するタイプの、なんかいいオナに教えてもらえるとね、実践できると思いますから。その私提唱しているカリオナトレーニングみたいなね、何かいいトレーニング方法を知っていたら、ぜひ、ね、情報提供もお待ちしております。そしたらね、実践私もしてみましてね、レビュー書かせていただきたいと思います。書くって。ね、レビュー書くっていうか、まあ、お話しさせていただきたいと思いますんでね。ねえ、まあ、そんな感じでございますかね。そうだ。ここまで喋って思い出しましたけど、今日、お便り募集してなかったね。まあ、このタイミングなので、もう、なかなか送りづらいと思うんですけども、よかったらね、お便りの方もお待ちしてますんで、送っていただけたらと思います。もう、どんな話でもいいです。普通のお便りでも何でもいいんでね、よかったら送ってくださいなというところで、お便りはメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net こちらまで送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、まあこのままね読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、翌週の放送でね読ませていただきたいと思いますと。やっぱね、ちょっと告知しないとダメですね。なかなか今日はね、告知してないんでちょっとお便りがねあまり来てませんけどもね、ちょっと一通いただいてますから読んでいきましょう。ラジオネームさくらさん。俺は小学生高学年の時には結婚や死についていろいろ考えていた。もちろん子供レベルの考えだったけど、子育てのこととかも考えていたマセガキだったなーっていうねお便りが来ました。ありがとうございます。そうだね、なんか死については俺はね、やっぱ考えてなかったけど、ね、結婚とかは考えてたのかな。でももうちょっと行ってからかな。小学生では考えてなかったな、さすがにね。中学生とか、高校生とかになって、結婚とか、いうのはちょっと考えてたかもしれないけどね。でも、死についてとかはね、やっぱあんま考えてなかったかな。今になってようやくそのね、人生の折り返しになってようやく死についてちょっと考えることが多くなってきたかなって。あとね、ちょっと人生辛いなとかさ、どうにもなんねえなとか、そういうの思った時にね、やっぱ死について考えたりするじゃない。死なないよ。ね、全然死なないんだけど、でもね、やっぱ死にてえなーって、死なないけど死にてえなーって思う時ってあるじゃない、やっぱさ。っていうのもね、やっぱ学生の時そんなないもんね。正直学生の頃って、楽しかったよ、俺は。別にウェイウェイやってたわけじゃないけどもね。だけど、やっぱ学生の頃はやっぱりなんか、責任もないじゃない、やっぱり。まあ、あってもさ、自分に降りかかってくることであってさ、大したもんでもないし。だから、ね、学生の頃は楽しく普通に友達とね、遊んだりとか、バイトしたりとか、部活やったりとか、ね、好きなことしてさ。で、勉強ね、得意だったかっていうと、そういうわけではないけどもさ。でも、まあまあ、試験勉強したりとかね、そういうのもあったなぁと思って。高校の頃とかもね、なんか朝でテストの日とかさ、ちょっと早めに学校行ったらさ、 その前に友達がさ、もうなんか朝マックとか買ってさ、なんか臨戦態勢入ってたりとかね、あ、懐かしいの思い出したなと思って、うん、今日寝てねえんだみたいなこと言っててさ、友達が徹夜なんだっつって、でも朝から朝マック食ってさ、みたいな、元気出してんだみたいな言ってて、なんかそういう高校の頃もさ、なんか懐かしいなと思うし、俺はね、学生の頃なんか楽しかったなって思ってたこともあるから、その反面ね、その反動っていうのかな、社会人になってからはね、なんか辛い日々が続くじゃない、結構ね、やっぱり仕事だからさ、だから学生って良かったなってすげえ思うよね。ただ学生人のこと言っても分かんないと思うのよ、やっぱり。今ね、こうやってラジオ聞いてる学生の人もいると思う。でもいや、学生は学生で大変だってっていうのはもちろんわかるよ。大変だったから、その頃はね。だけど、社会人になってからの大変は、もうちょっと大変なんで、多分。学生とは違う、ベクトルでの大変さだから、だから、そのなんか、すごいメンタルに来るっていうか、ね。だからさ、ね、なんでしょうね。まあ、そんな感じ。ね、よくわかりませんけどもね。まあ、学生の皆さん、ぜひ、社会に出たら、結構大変なことも待ってるし、まあ、その分ね、いいこともいっぱいあると思うんだけど。だって、ね、社会人になったら、もう成人してるわけだから、セックスができますからね。セックスできるわけだから、そう考えたら全然ね、年取ることもいいことなんじゃないかなって思いますけど、パチスロもできるからね、公営ギャンブルできますから、競馬だって競輪だって何だってできるからね、年取るっていうことはそういうねこともありますから、いいんじゃないでしょうかってところもあるんだけど、でもやっぱ学生最高だよね、楽しい、本当だから楽しんでほしいね、学生時代をね。あんま学生時代楽しくないよって人もいるかもしんないけど、いや、社会人になるよりもやっぱり学生の方がいいよねって思うけどね。まあそれはね、ちょっと昔を美化しすぎちゃってるところあるかもしれませんけどもね。まあそんなね、ところでございました。じゃあ、今日他のお話なんですけども、他はですね、そうだね、あれですわ。パルナイト学園、ポッドキャスト部。ね。このポッドキャスト部の方を、さすがにそろそろね、動き出さないといけないかなと思って。で、今週休みね、その、もう一日の休みの方でですね、なんかすごい一日、憂鬱なね、いろんなこと考えちゃって、憂鬱な日々暮らしてたから、このままじゃいかんと。せめて何かやんなくちゃこの日はと思って、パルナイト学園ポッドキャスト部、これについてちょっと考えようかなと思って、久しぶりにちょっとね、YouTube ライブで、ね、まあ、またね、顔出し配信をしましてね。で、まあ、お話ししてたんですけどもね、来てくれたリスナーの方とね。で、そこで、どうやって、じゃあこのパルナイト学園ポッドキャスト部やっていこうかとね、いうことだったんだけど、結局コンセプトはまあみんなで新しいポッドキャスト作ろうよっていうところなんだよね。で、それをさ、まあ2時間ちょっとぐらい、2時間半ぐらいかね、YouTube でさ、お話いろいろして、で、一応これのアーカイブに関しては、YouTube の方に残ってますんで、もし気になる方いらっしゃったら、全然見れますんでね。多分、パルナイト学園、ポッドキャスト部会議とかって、そんな名前のファイルがあるかと思いますんで。まあ、よかったらね、ポッドキャスト聞いてくれてる方もね、今 YouTube ライブでね、聞いてくれてる方もね、まあ、よかったら、そのアーカイブちょっと見てもらうとね、まあなんか少し喋ってたりするんですけども、まあそんな感じでさ、 パル内藤学園ポッドキャスト部、ちょっとね、本格指導していかないと、って思って。っていうのも、その白箱のね、映画見てね、思ったところはあるんだけど。結局俺なんかこのまま、この企画、なくなっちゃうかなと思ったの。正直。やっぱり今忙しいし、で、結局マネタイズもできないし、で、なんかやってもうまくいかなそうだし、とかっていろいろ考えちゃって。で、このままじゃあやらないで終わんのもいいのかななんてちょっと思ったんだけど、白箱でさ、やっぱジタバタもがこうよって。ね、もがかないと始まらないよと。いう、ね、ちょっと熱いメッセージがあったから。だからやらないで終わるんだったら、ちょっとやってみようかなと思って。少しでも前に進んでね、ジタバタしてみようかなと思って。で、そんなんでね、そうやって、ちょっと夜のね、時間に、ちょっと YouTube ライブやってね、パルナイト学園ポッドキャスト部についてね、ちょっとお話ししてたんですけどもね。で、結局、行き着いたところなんですけど、前に、ノートっていうサービスの方で、サークルを作ろうと、いう話をしてたと思うんだけども。で、このサークルが、できたらね、まだ、何も固まってない状況だし、どういう風に運用していくのかとかっていうのも、そこも全然未定だったから、最初は無料のね、サークルにして、で、後に、有料を貸しようとか、と思ったんだけど、まず、ノートの方で、無料の会員っていうのが作れなかったのよ。だから、できない、だよね、その企画が。無料にして、で、ちょっと運用してって、で、そこでいろいろと固めていって、あ、これなら、ちょっと進めていけそうかなっていう。そうやって思ったら、有料化とかね、していこうかなと思ったんだけど、それがまずできんと、無料版が作れんと、なって、で、他にもいろと、なんかプラットフォーム調べたんだけど、例えば、キャンプファイヤーの変なコミュニティとかね、とか調べたりとかしたんだけど、結局、やっぱ0円での、なんかコースみたいなの作れなくて、参ったねと思って。なので、無料で、まず最初はもうやるしかないなと。そういうサークルとか、うんぬん、関係なくね。で、じゃあどうやって運用していこうかって話なんだけど、集まる場所、どこにしようかっていうので、いくつかあったんだけど、Facebook の方で、その、クローズドの、プライベート版の、グループっていうのかな。っていうのを作って、そこで、活動しましょうっていう人たちがいたりとか、あと前からちょこちょこ話出ているスラックっていう、そういうシステム使って。スラックっていうのが、まあ、簡単に言うと、なんか、よくビジネスで使われるチャットツールみたいな。だから LINE みたいなもんだよね。うん。ビジネスで使う LINE みたいなやつが、スラックっていうのがあって、一応これは無料でね、使えたりするのよ。ある程度の機能であれば。なので、今大体この二つのパターンらしいのよ。その、Facebook の、そのクローズのグループを作るか、まあ、スラックを使うかみたいな。どっちかが多くて。で、両方じゃ試してみようと。ね。何もしないでなんか、ああだこうだ言ってるのもね、時間もったいないから。両方やってみて、使いやすい方でやっていこうと。で、どうせ無料でね、最初やるわけだし。ね、有料で始めてさ、いや、どっちにしようかなー、みたいな。うん、こっちでちょっとまず来てもらって、あ、すいません、やっぱり違いました、みたいな。有料版でそれないじゃん、みたいになるので、ね、無料で、最初みんなでなんかお試しでさ、ちょっとやって、で、固めていけたらなっていうところで。で、実際に、募集してさ、そのね、YouTube ライブの時にね、したら、 参加してくれるよっていうような方が何人かいらっしゃって。で、Facebook の方に招待したりとか、Slack の方に招待したりとか、してみたんですけど、YouTube じゃなくて何？Facebook。Facebook は使いにくい。本名が出るから、その匿名性とかはね、なくなっちゃうんだけど、その分、皆さん責任のある言葉選びだったりとか、まあしてね、発言してもらえるかなと思って。個人的には、Facebook ありかなと思ったんだけど、そのグループを作って、グループのやり取りする画面とかが、そんなになんか、オンラインサロンとか、オンラインサークルとか、それ向いてんのかなと思って。正直言うほど、向いてないんじゃないのかなと思って、なんか使いづらそうだし。なので、私は、Facebook ではやらずに、その、チャットのシステムみたいな、その、Slack っていうサービスを、今回は採用しようかなと思ってます。で、もし、このスラックの方に、まあ、最初はね、ちょっと無料でやりますから、登録したいよっていう人いたら、お便りください。いつもの、ラジオアットマーク童貞 .net、ね。ラジオアットマーク童貞 .net ね。radio アットマーク doutei.net。いつものやつ。ここのところにですね、メールアドレス、記載してもらって、で、まあ、その前にやることあんだけどね。その前に、入りたいっていうね、リスナーの方は、パソコンだったら、スラックのページ行ってもらう。感じで、で、携帯からだったら、アプリでスラックっていう携帯、のアプリがあるから、どっちかで、その、初期登録というか、だけしてください。ね。で、そうするとメールアドレスとか聞かれるから、ユーザー登録とかすると。そんでメールアドレス登録したら、そのメールアドレスを送ってください。で、入部希望と。いう感じでね、メール送ってくれれば、スラックの方招待しますので。そしたら入ってもらうとね、もうすでに、十数人ぐらい、ね、参加者が今いるので。なんでそこにね、ぜひ皆さんも入っていただいて、で、みんなで、どういう風に、ポッドキャスト作っていこうかとか、どんなのやりたいよとか、そういうのね、お話できたらなと思ってます。で、ただ参加はするけど、特にポッドキャスト一緒に作りたいわけじゃなくて、まあ、なんか眺めていたいとかね、そういうパルさんが新しい番組作るとかね、そのリスナーの方とかいろんな人たちと一緒にね、番組について話したりとか、そういうのちょっと旗から見ていたいという人でも OK ですよ。ね、まあ、最初無料なんでね、いつまで無料でやるか分かりませんけどもね、ちょっと、ある、一定の期間は無料でやりますんで。なので、まあ、その後も無料かもしれないけども、結局はね、ちょっともうどうせ俺、マネタイズ向いてないから、変にお金絡めようとするんだったら、もう絡めないで無料でね、すべて無料でやった方が、いいのかな。結局お金にならないし、ね。まあ、お金にならないことやってもっていう話もあるかもしんないけど。まあ、結局ね。そんなところに落ち着くんじゃないかなって思ったりはしてますけどもね。なので、特に積極的にね、ポッドキャストの作成について参加したいとかっていう人じゃなくても、傍観してるだけで、ね、それでもいいですかっていう人、全然大丈夫なんで。よかったら、ラジオアットマーク童貞 .net 宛てにね、スラックの新規登録した際の、メールアドレス これを書いてね、入部希望としていただければ、で、そちらの方で、申請しますんで、申請とか招待しますんでね、入れるかと思いますんでね、まあ、ちょっとメール送っていただきたいと思っております。まだね、それで作って、何人かでそうやって入ってくれて、まだそこまでしかできてなくて。やっぱ平日はさ、どうしても仕事がね、朝から晩まであるから、その後、ちょっとやれるかってちょっとやれなくて、何もちょっと作業とかね、できてないんですけど。まあ、実際スラック使うのもね、初めてだから俺がさ。使い方からしてね、ちょっと考えなくちゃいけないところはあるんだけど、まあそれにしてもちょっとね、時間がないというところもあって、何もできておりませんと。なんで、また次の休みとかにね、できたらなと思うので、まあ水曜日とかのね、夜とか、どっちにしろね、ラジオの編集とかもしてたりするので、まあその時に、ちょっと集合したりとかね、できればいいかななんて思って。なので、当分は、毎週水曜日の夜とかに、このサークル、このオンラインサロン、ちょっと開けたらなって思ってたりはします。実際ちょっとどういうね、スケジュールで何かやっていこうとかってちょっとまだ決めてないのであれなんですけど、まあ当面はそんな感じでちょっと水曜日の、まあ、夜とかに、ちょっと時間ね作れたら、まあ、それでね、活動していきたいなと思っておりますけどもね。まあそうするとね、本当月曜日はラジオがあってみたいな、で火曜日はないけども水曜日はねラジオの編集と YouTube のね動画作成と、でオンラインサロンのね何かみたいなやってみたいな、であともう一日どっかで休みあったらその時に何か面白いことしてみたいなね、なんかもう曜日でねがんじがらめになりそうでちょっと怖いんですけどもね、でもなんかやっぱり時間がね、作れるのって休みの日しかないからさ、それでちょっとね、当面はできればなと思ってますけど、ただやれたらってところなんでね、できる限りやりたいなと思ってますけど、やっぱりできない時もあるかと思うのでね、やるときはちょっと告知してからかな、 YouTube Twitter なんかでね、今日何時ぐらいからスラックの方で集まってパルナイト学園ポッドキャスト部のねちょっと会議しましょうよとかってなんかコメントするので、それでちょっと時間の方をね合わせてもらえたらなと思ってますけどもね、まあそんなんでね、集まれる人だけちょっと集まってね、それで何かできたら面白いなとは思ってますけどもね、まあどうなっていくんでしょうかね。ただまあポッドキャスト、新しいポッドキャストをどんな形でもね、なんか一つ作り上げられたらいいなと思ってますんで、で俺がパーソナリティじゃなくても全然いいし、実際ね喋ってみたいよとかって人いると思うんだよね。パルナイトでこんぐらい喋れるんだから俺もっと面白く喋れるわとかって思ってる人多分結構多いと思うのよ。ねパルでいけるんだから俺もうちょっといけるだろうとかね。なんでそういう人いたらさ、その人がパーソナリティになってもらって、俺はちょっと裏方というかさ、じゃあこういう風に進めるといいよとか、最初ってこれタイムシートみたいな Q シートとかってあるから、こういうの使ってね最初やると構成とかもわかるよとか、そういうアドバイスとかできると思うからさ、だからね、あと機材はこういうの買った方がいいよとかね、こういうの揃えた方がねやりやすいよとかね、そういう話もできると思うので、まあその辺は番組の内容だったりとか、あとはどういうねスタンスでやっていこうかとか、そういうのが決まっていったらね、その辺の各自のパーソナリティとか、なんかそういうデザイナーとか プロデューサーとかアシスタントとかね、そういう構成だったりとか、あとはなんだろうね、そういう音響の人だったりとかね、まあ、いろんなのあると思いますからね。まあ、その辺の役割分担とかもね、やりたいものをね、やればいいと思うんで、各自ね、得意なものだったりとかで、ね、やってみたいものをね。まあ、そんなんで楽しくサークル活動できたらなと思っておりますんで。で、そのうち、ちょっともしかしたら有料化するかもしれないですけどもね、当分はちょっと無料で、ちょっと試してね、やっていけたらなと思っておりますと。まあ、そんなのが、今週のパルナイト学園ポッドキャスト部のちょっとした動きでございました。なので次、ね、水曜日、もうできたらね、少し、何か、スラックいじったりとか、ちょっと会議したりとかね、まあ、できればなと思うんで、ちょっと最初の方はね、進みが遅いかもしれないけど、4月入ったらね、休みが増えますから、増えるというか元に戻りますからね、ちょこちょこ進むんじゃないかなと思っております。そんなところでございますかね。で、あと今日お話ししたいことなんですけども、これ。まあ別にもうお別れのコーナー行ってもいいぐらいなんですけどもね。ヤングジャンプで、新しい漫画がね、連載始まりました。オーライっていう、オーライオーライのオーライね。うん。そのオーライっていう漫画が始まりまして、野球漫画なんだけど、結構いいよ。今ヤングジャンプで見るもんって、まあ正直あんまなくて、今だと文豪。ね、昔陸道ね、すげえ良かったけど、陸道終わっちゃったし、今だと文豪と、俺見てんのあとリビドーズ。リビドーズ？リビドー？ね、どっちだか忘れちゃいましたけどね。で、それぐらいで、あと、バドミントンの漫画もありましたけど、あれ終わっちゃったし。とか。ね。そうだね。もうあんまり見てる漫画も少ないんだけど、ようやくまたね、新しい漫画で、ちょっと良さそうに出てきたんでね。この、オーライっていうね。漫画、野球漫画。ねえ、だから、ヤングジャンプで2個野球漫画出ちゃうんだけど、でも結構良くって。で、しかも、これ始まったばっかなのね。今週号で、第1話だったんだけど、その第1話、ヤングジャンプのホームページで見られます。良かったですね。うん。今週ちょっと見忘れちゃった人も大丈夫よ。なんでね、このラジオ聞いたタイミングでね、ヤングジャンプのホームページ行ってもらって、で1話見てもらえれば、もうあとは連載のねタイミング、次2話だから、もうそこちゃんとね追いつけますからね、ちょっとおすすめかなと思うんで、ヤングジャンプのねオーライっていう漫画、ちょっとチェックしていただけるとね、まあいいんじゃないかなと思いまして、なかなかね、やっぱ、見る漫画が少なくなってきている、このヤングジャンプね、ちょっと救世主というかね、また新連載、ね、ちょっと期待できるかななんて思ったので、ご紹介させていただきましたという、ね、おすすめ漫画でございますと。
トーテネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどどきましたんで、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、そうね、さっきちょっとアニメじゃなくて漫画の話になったから、ね、ヤンジャンの新連載の話しましたけど、そういえば、サンデーウェブリっていう、アプリがあるんだけど、サンデーウェブリで今すごくいっぱい無料で漫画が公開されているらしいですね。もう結構入れ替わってんのかな。サンデーウェブリ、ちょっと調べてみましょうか。今無料がすごくて、ほんとね、 これも無料なの、あれも無料なのっていう感じなんだけど、今ですね、うわ、見づれえ。見づれえなぁ、ページが。ちょっと、サンデーウェブリ、無料とか。で、検索しましょうか。そうすると、全巻無料。なんかニュースになったんだよね。ありました。サンデーウェブリが、メジャーや牛音トラを全巻無料公開。3月8日から順次って書いてあって、すごいんだよ。まず、もう2月からやってたんだけど、単行本全巻無料キャンペーンってやってて、2月29日から3月7日、もうこれは終わっちゃってるんだけど、ハヤテのごとく全52巻。で、史上最強の弟子ケンイチ全61巻。結界史全35巻。これがまず一旦無料だったの、第1弾。で、結界史とか、名作だと思うの、俺。結界史、結構好きで。なんか、すごく、最初から最後まで、良かったなと思って、ストーリー的にも良かったし、雰囲気も良かったし。結界史、35巻。ベストだよね。本当に。結界史評価は私、ちょっと高くてね。やっぱサンデー好きだったんで。で、第2弾。3月8日から3月14日。もう終わっちゃってますけど。メジャー全78巻。サイケまたしても全15巻。こちら、ね、無料でした。そして今やってるやつ。第3弾。3月15日から3月21日。これ間に合いますよ、皆さん。ランマ2分の1。全38巻。みゆき全12巻。植木の法則。全16巻。これもう今無料で、ね、サンデーウェブリで公開してますよと。そして、ね、こちら第4弾が待ってますね、その後。第4弾が、これもいいですね。3月22から3月28日。ゴーストスイーパー三上極楽大作戦。全39巻。そして、リベロレボリューション。全13巻。牛音トラ全33巻となっております。このリベロレボリューションね、リベロ革命と書いてリベロレボリューションって読むんですけど、これバレーボールの漫画で今やっているビーブルースっていうサッカー漫画があるんだけど、その作者の人が書いているのがこのリベロレボリューション。他にもこの作者葵坂高校っていうさ、野球の漫画も昔書いてて。で、そのリベロレボリューションもすごく良くてさ。やっぱりスポーツ漫画書かせたらこの人すごいいいね、本当に。ということで、ぜひ、こういうのがありますから、ということでね、おすすめなのでね。まあ、おすすめというか、まあコロナでね、なかなか家から出れませんよっていう人 いらっしゃったらね、休みの日もさ、人混みの中も行けないですよと。家の中でゆっくりしてるしかないんですよって人いたら、このサンデーウェブリ、ちょっとチェックしてもらうと。まあ、ね、今でもまだまだ見れる作品が多いですからね。まあ今だと、3月15からね、21日とかでやってるんだったらね、ランマ2分の1、みゆき、ね、植木の法則ありますから。これ見れますからね。全部見るって言ったらやっぱし一日かけても読み切れないじゃない。なかなかね、この関数だと。だからね、で名作だからね、見といても損ないと思うし。漫画喫茶行くのもね、やっぱコロナ怖えなってなっちゃうと。まあ家で見てんのがね、いいかもしれないですね。であとぜひ、リベロレボリューションのね、こちらの方も見てもらいたいなというところで。ね、要チェックと。ね、ちょっと前に言っとけばよかったね。いいもんね。結界誌とかね。見てほしいもんな。やっぱなんか。結界誌見て感想聞きたいもんね。良かったよってね。良くなかったよはないと思うんだよな。やっぱな。結界誌、すごいいい作品だと思うんだよな、俺。ね。あとメジャー。ね。メジャー好きなんだよね、俺ね。今も、メジャーセカンドとかね。 見てますけど、ね、楽しいよね。まあ、そんなわけで、ね、いい作品多いんでね、サンデーは。まあ、今もね、連載はしてるやつだとね、青桜とか、いい作品だと思うし。ね、あとはなんかあんのって、まあ、B ブルースがあるしね。ちなみに、サンデーウェブリでですね、サンデーウェブリで、まあ、そんなんでもないな。もう終わっちゃってるな。3月16日まで。合計100作品の1巻から3巻無料公開って書いてあって。その中に、青桜とか、B ブルースとかね、あったんだけど。もう時間がね、日々、もう今日、今17日になっちゃったからね。もう終わっちゃってるんでね。まあ、その辺はしょうがないかなってところで。まあ、ちょいちょいありますね。こういう、まあ、アプリとかね。無料のね、まあ、ちょっとお得なキャンペーンあったりするのでね、たまにチェックしてもらうと、まあ、ちょっと見つかるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんなところでございました。で、あと他に今週はですね、そうだなぁ。あ、高輪ゲートウェイ行ったわ。いや、先に話せばって話なんだけど。大した話じゃなくて。ついね、この前、高輪ゲートウェイが、山手線のね、駅で、新しくオープンしまして。で、オープンした当日、やっぱね、都内に住んでるし、見に行きたいなと思って。で、仕事終わって、もう遅かったんだけど終わったのがね。でも別に山手線で行けるね、場所だからさ、まあいいかなと思って。で、高輪ゲートウェイ行って。品川と田町の間に高輪ゲートウェイできて。なんだゲートウェイと思って。だそのさ、山手線のなんか、ねえ、電車の中でさ、それ次は高輪ゲートウェイとかって言うじゃない。で、そこでさ、なんか、モニターとかもあってさ、文字で表示されたりとかするんだけどさ、もう、おかしいよねと思って。品川とかさ、ねえ、田町とか。もう二文字二文字じゃん。その間にさ、高輪ゲートウェイってさ、カタカナ出てきちゃってさ、長いし。だ高輪だけでいいじゃんみたいな。でそれこそ他の名前とかでねちょっと候補上がってた白金高輪とかさ、で白金まあ、高輪まあ、何がいいんだろうねって話だけど高輪でいいんじゃねってね思うけど、ね、ゲートウェイって思うんだけどさ、でそんなんでさ、で着いたわけ、もう夜も更けて22時半ぐらいかな。まあ行くだけ行ってみようと思って行ったんだけど、なんもね、別に出たわけじゃないよ、改札から出ようとも思わなかったんだけど寒いし、なんかね駅の中寒かった、着いた、まあ、その日寒かったんだけど、でも駅の中ってそんな寒くないじゃん言うほど、でも寒かった、すげー寒いなーとか、何この寒い駅と思って、存在が寒いとかじゃなくて普通にね気温が寒かったわけなんですけどもね。でもやっぱ綺麗だったね。少し木を使った感じ、木材使った感じでできてたから、なんかなんだろうね、ちょっと洒落た地方の駅というかあるじゃない、まあ、金沢駅とか、ちょっと俺の中でイメージよ、行ったことないからわかんないけど金沢駅とかみたいな雰囲気。まあ、もっと ちっちゃいんだけどね。すごくちっちゃいんだけど、ね、その金沢駅の方が全然すごいと思うんだけどさ。だから雰囲気そんな感じ？イメージね。正直イメージ先行で何とも言えないんだけど。とか、なんか、洒落てはいたね。なんか空港っぽい感じも少しした。だけど寒いし、あとなんか飲食店とかっていうのも確かね3月23日とかにオープンとかって書いてあって、結局駅自体はオープンしても何も飲食店とかもできてなくて、 だから実際、なんもない駅だなと思って。俺正直もっとせっかくね、このタイミングでできるわけだから、駅中とか充実すんのかなと思ったわけ。ねえ、だって、結構充実してる駅中ってあるじゃないですか。それこそ品川とかさ、駅の中でね、飲食店がいっぱいあったりとかするから、そういう感じなのかなとか思ったら、全然なんもなさそうなんだよね。なんか駅の中でね、楽しめるように飲食店とね、あと買い物できたりとかしてくれればいいのになぁとか思って。行く理由がないもんね、もうね。そんななかったら高輪ゲートウェイとかね。そもそもなんでできたんだっていうね。いらねえだろって思ったりすんだけどね。まあ、なんかいろいろあるんでしょうというところでね。まあそんなわけで、だからまた3月23日以降とかに、ちょっと行ってみて、じゃあ実際飲食店とか、なんかそういうショップとか、なんかできるのかな、みたいなね。ところでチェックはしていきたいと思いますけどもね。まあそんな感じでございました。高輪ゲートウェイ。うん。何なんだろうかってね。本当に存在価値がよくわからないんですけどもね。まあそんなところ。あとは今週あった話はですね、何でしょうね。まあ、暗い話。明日が来るからと思って、寝たくないなと思って。もう朝方までね、寝ないで起きてるっていうね。その夜更かしするっていう感じじゃないの。明日が来てほしくねえなーと思って起きてん。病んでんなと思ってね。そんな日があったりとか。あとは、ラーメン屋行ってラーメン食ったんだけど、久しぶり混ぜそばとか食べたんだけど、せっかくラーメン屋行ってのに頼んだラーメン写真撮ってないっていうね。まあ昔はさ、ラーメンとか写真撮るとかって何やってんのって思ってたけどさ、思ってたし、まあね、世間的にもそういう風潮だったと思うんだけど、今やっぱりラーメン食うとき、まあ写真パシャッと撮ってからラーメン食ったりするじゃない、やっぱり。ね、ツイッターであげたりとか、インスタにあげたりとかさ、するし。で、別に、写真撮んの、ね、5秒、10秒の話だから、ね、麺が伸びちゃうでしょとかないでしょ、別に。ね。で、店主としても、ね、宣伝にもなるし、別に写真撮ったからって話でさ、今はさ、もう文化としてね、一つあるのかなと思うんだけど。だから私もね、やっぱり、美味しいラーメンとか食べたらさ、まあ写真撮ってね、美味しかったです、つって。ね、ツイッターとか、インスタとか、ね、まあなんかあげたりとかするんだけど。でもなんか疲れちゃったのかな。もう、ラーメンせっかく食べてるのに、ね、写真も撮らずに。全部食べ終わった後に気づくっていうね。ああ、写真撮ってないわ、つって。なんか疲れてんなーと思って。とかね。まあ、そんなのがあったりとか。あとは、家の近くにカレー屋さんがあるんだけど、特に異国の人がやってるね、そういうインドカレーとかそういうんじゃなくて、普通の日本の方が多分やっている、普通のカレー屋さんなんだけど、行ったことなくて。ほんと近所にあるんだけど、もう俺この辺ね、もう1年半ぐらい住んでんだけど、まだ、2年半ぐらい住んでんだけど、ずっとね気になってたんだけど、行ったことなくて。ちょっとこのタイミング、一回行ってみようかなと思って。で、行って、ね、食べました、みたいな。美味しかったよ。チキンカレーとかね。美味しくて一杯、それでも、720円とかそんなもんだったから、ココイチで食べるのとあんま変わんないよね、別にね。ココイチで、なんかチキン煮込みカレーみたいに食ったらさ、もうちょっといっちゃうかもしんないもんね。だ、そんなわけで。ね、近場にあったカレー屋さん。ね、すごいおしゃれなところなんだけど。まあ、そうだな、これちょっと行ってみたりとかね、しましたね、っていう。まあ、だから何なんだって話なんだけど。 たまにはね、なんかこれだけね、長い間この渋谷住んでて、でね、まあ、なんか家の帰り道だったりとか近所だったりとか、まだ行ってないお店とかってなんだかんだあるんだよね。だからまあまあ、あと長くて1年半とかはね、ここにいるかもしれないですけども、早ければ本当半年とかね、そのぐらいでこの場所から引っ越しちゃうって可能性もあるからさ、まあ今のうちにね、まあ行ってないところとか行こうかななんていうのもちょっとありましてね。せっかくね、長く住んでんだからねって思って、だっていつ沖縄移住化計画がね実行されるかわかんないじゃないですかと。え、本当それすんの？みたいな話なんだけど、でも一応沖縄移住化計画するんであれば、まず一回家の荷物は全部実家にね預けないといけないなと思って、でその上で沖縄に移住するというね、この荷物沖縄持ってったらね、もういくらかかるかわかんないから引っ越し代ね、まあ、全部捨てるかね、全部実家に持ってくかって形になっちゃうので、さすがに捨てることはできないね、物が多いので、なのでまあそんなねところもね進めていかないといけないなっていうね感じなんだよね。いや実際沖縄だから4月ね、沖縄旅行をちょっと行ってみるっていうのは一つねリアルにありかなと思うんでね、本当はね選択肢今二つあって、沖縄移住化計画一つ、もう一つはそのしょぼい企業じゃないけど、まあ、カフェやりたいんだよ。カレーとカフェとポッドキャストとみたいな感じの、ちょっと収録スタジオというかもうありつつ、あともうコーヒーとカレーぐらいしかないみたいな、よくわかんない店やりたいんだけど、それもほんとしょぼい企業みたいな感じでね、その生活の延長線上で、だってポッドキャストやるわけじゃん、収録するわけじゃん、そういうスペース必要なわけじゃん、だからね欲しいし、カレー食うじゃん毎日、毎日食わねえかもしんないけど、まあ別に仕事辞めちゃったら毎日どうせカレー食うし、だからカレー作りゃいいし、で仕事を辞めちゃったらコーヒー飲むし毎日、じゃあコーヒー入れればいいしね、ただそんだけの話で、生活の延長線上を提供することでお金をもらうというタイプのことでね、ポッドキャストの配信ができる、そんなカレーとコーヒーのお店ね、やりたいなと思ってて、まあうまくいったらうまくいったってすごくいいと思うんだよ、うまくいかないんだけど本当はね、結局うまくいかない夢物語なんだけど、ただ挑戦する価値はねなかないなと思ってんだけど、でもちょっと思うのはやっぱそもそも労働が向いてねえなと思ってるから、働くっていうことが向いてなくて、ちょっとそのまたね独立してそういうお店をやるってなった時にちゃんとできんのかなと思って、働くの向いてないから、やっぱなんかもっとできる限り働かないように生きた方が世間にも迷惑かけないし、俺にとっても幸せの、まあ幸福度っていうのは高いのかなとか思って、だったら沖縄に行ってで何かね、まあ、うまくいかないと思うけども、ネットで生活費の半分ぐらい稼いで、であとバイトとかで生活費の半分ぐらい稼いでみたいな、でゆったりと生きていくみたいな、死ぬまでゆったり生きていくみたいなところとかね、そっちの方がいいのかなーとか思って、やっぱね、都内だ埼玉だでね、そのポッドキャストとコーヒーカレーとコーヒーの店やったら本当朝から晩まで結局ね働かないと生活はできないじゃん、それだって生活できないと思うんだよね、 だからさ、ちょっとね、で、休みの日とかもさ、最初のうちないじゃん、多分。耐えらんないじゃん、多分。働くの向いてないんだよなぁ、と思って。でも別にいいのか。どうせお客さん来ねえから。いつも、休みの日してるようなことをさ、店の中でしてりゃいいんでしょ。ちょ、オナニーじゃん、みたいな。オナニーしてる店とかやばいじゃん、みたいなね。なっちゃうけど。普通に、漫画読んでたり、ネットしたりとかしながらね、お客さん来ねえな、っつって。で、来たらね、もう作っておいたカレーをね、よそるみたいな。ね、そんなんで。で、あともう、ポッドキャスト配信してるみたいな。謎だね、そんなのね。夢物語だね、ほんとね。まあ、そんなことをちょっと考えたりとかしてますけどもね。まあまあ、その前に、ね、ポッドキャスト部。こちらをね、まあちょっと形にね、していけたらなと思ってます。なんか楽しい集まりができたらね、いいなと思ってますんで。で、そしたらさ、ね、ポッドキャストとカレーとコーヒーの店やったらさ、ポッドキャスト部で集まれんのにね。で、そこで公開収録とかできんのにね。公開収録ができる店の方がいいよね、やっぱね。そんなに広い店にできないよね、さすがに最初からね。大変ですね、やっぱね。物事は。それこそクラウドファンディングだよね。ポッドキャストとカレーとコーヒーの店を出したい。誰が金出すんだっていうね。本当に。まあ、そんなわけで、ま、いろいろとね、考えてはいますけどもね、何にもできねえと。そんなおじさんがね、今日も2時間おしゃべりさせていただきました。じゃあ来週なんですけどもね、来週はですね、3月の23日、月曜日、またね、22時ぐらいから、2時間ね、やっていきたいと思いますんで、よかったらね、来週も聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。で、よかったら、最後になりますけどもね、パル内藤学園ポッドキャスト部、もしね、入部希望の方いらっしゃいましたら、メール、ね、いつもの、radio@doutei.net 宛てにですね、スラックっていうそのサービスの新規登録した際のメールアドレス、こちらの方をですね、メールでね、いただけたらと思いますんで、よろしくお願いしますと。ちょっとね、順次、多くね、いっぱいになっちゃったら、ちょっと順次追加していきますんでね。ちょっと遅くなっちゃったら申し訳ないんですけども、まあ、そんな感じでございました。じゃあね、また来週ね、何か面白いことをね、探し、体験し、そしてラジオの方でお話しさせていただきたいと思っておりますんでね、よかったら来週も聞いていただけたらと思います。そんなわけでね、今日も長いお時間でご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。